お祈りをお捧げいたします。すべて作られたものの源である神をお名前を賛美いたします。罪ある私たちに尊い一人子イエス・キリストをお与えくださり感謝いたします。貧しいものを豊かにし苦しむものを励ますあなたの深い憐れみの中を私たちは今日も生かされています。私たちは真理を求め真理を伝える者たちです。しかし私たちの身近においてまた世界において起きていることがますます複雑になっています。真実が曖昧になる時代の中にあります。どうか私たちの目を開きあなたを知ることができるようにしてください。あなたの深い身思いを知ることができるように助けてください。意図高き聖なるあなたのうちに確かな希望を見出すことができるようにしてください。どうか今日から始まる松原区研修会を豊かに祝福してくださいますように。今あなたの御言葉を聞くとき私たちの高ぶる思いを打ち砕きへり下ってあなたの御声を聞くことができますように。語る水草先生を強めてください。聞く私たちも整えてくださいますように。すべてを委ね御霊様の導きを信じ救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。創世記6章全体です。創世記6章1節から22節。新改訳2017でお読みいたします。創世記6章1から22。さて人が大地の表に増え始め娘たちが彼らに生まれたとき神の子らは人の娘たちが美しいのを見てそれぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の齢は120年にしよう。神の子らが人の娘たちのところに入り彼らに子ができたその頃またその後もネフリムが地にいた。彼らは昔からの勇士であり名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大しその心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの空の鳥に至るまで私はこれを作ったことを悔やむ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐に満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての憎なる者が、地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての憎なる者の終わりが、私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に 天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に耐える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻とともに箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたとともに生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるようあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。聖書信仰と時代と題し、水草先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
うわ、眩しいですね。皆さんもこの辺反射して眩しいかもしれませんけど一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの御言葉に、あなたの御胸に耳を傾けます。あなたの御声に素直に聞き従うものとさせてくださり、またあなたがくださる正しい洞察力によって御言葉を悟り、この時代に生きることができるようにお助けください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。聖書信仰と現代ということで思い巡らしまして、私よく申し上げるんですけれども、歴史ということで、私たちが生きている歴史は2度目の歴史であるということをよく思います。創世記の第1章で1回目の創造がなされて、埋めよ増えよ地に満ちよとお神様からご命令をいただいた人類ですけれども、ノアの箱舟によって1度目の歴史が終わって、そして私たちは今2度目の歴史を生かされているのだという、まあ、そういう意味ですね。でその1度目の歴史のこの最後のところ、大審判の前夜というところにあたる箇所に今日耳を傾けたいと願っております。さて人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。まあ、この最後の審判が下ろうとしているその時の社会の様相について、こういう特徴があったのだというふうに聖書は教えているわけです。それは男女のこの性道徳の混乱と結婚の混乱ということについて触れているわけです。この神の子ら、そして人の娘たちというのが何を意味するかということについては、ある学者さんなどはこの神の子らというのは天使を指しているのだなどという説を唱えますけれども、イエス様は御使いは目取ることも嫁ぐこともないとおっしゃいましたから、そうではないと私は理解しています。むしろ創世記の4章と5章からのこの文脈を見ますと、神の子らとは創世記の第4章で述べられたあのアベル、そしてそのアベルは殺されてその代わりに与えられた節の系譜にある人々、そして人の娘たちというのはカインの子孫、 そしてそのカインの一族を意味しているんだろうと読むべきだろうと思います。カインは弟アベルを殺しまして、神に責められても悔い改めることなく、東エデンの東の野手の地で生活を始め、ここに都市を初めて築いたというふうに書かれていますね。ある人はこの都市文明の発端がこのカインによるのだということは見過ごすべきでない大切な聖書の記述なのであると指摘しています。そしてカインの子孫たちは一見して、華々しい生き方をしていくのですね。牧畜業も音楽も夜勤業もカインから出てまいりまして、最初の一夫多妻の実行者レメクのこの力強いといいますか、乱暴な歌もカインの子孫の中に生まれてくるわけです。神に背を向け、神抜きで生きていくということを決めた一族にとって、この文明の利器、そして都市というものが神に代わるところの偶像のようなものになっていたということを意味するのでしょう。その後に本当にわずか2節、4章の25と26節にはこう書いてあります。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の皆によって祈ることを始めた。主の皆を呼び始めたというわけですね。エノシュという言葉は弱いというアナシュという言葉から出た言葉で、弱太郎といいますかね、弱し君といいますかね、あるいはと、これは想像たくましくすればということなのですけれども、生まれてきた子が本当に弱くて生きていけるだろうかという中で、親としては神様の名前を呼んで祈らなければならなかったということなのかなと思うところです。神様を恐れない人々が華々しい文明的な生活を築き上げていく中で、一方神様を恐れる民はしょぼしょぼとですね、神様の名を呼びながらしかし生きているという、こんなことなのでしょう。そして5章に参りますと、系図が出てまいりまして、その系図は、接続の系図、ノアに至る系図なのですね。そしてしかしノアの時代になってしまいますと、もともと神の民接続の男の子たちは神様の御心などそっちのけで、美しく着飾り上手にお化粧をしたカイン族の娘たちの方に心を惹かれて、その子たちをめとるようになっていったと、そういうことなのでしょう。この神様の御心になど無関心で自分の欲求を満たしたいという、そういう生き方、それがこの終わりの時代の風潮でした。そうした、ところから生まれてくる家庭、ますます不敬虔な、子供を生産し、不敬虔な神の、民を生産するということになっていきました。しかも当時は平均寿命が900歳ほどだったのかなというようなことで、本人はこの世のあらゆる悪という悪に染まって、その子供たちも染まって、それが地を覆うようになっていった。そこで神様は、私の霊は人のうちに永久にとどまることはない、人は肉に過ぎないからだ、だから人の弱いは120年にしようと仰せになりました。 ところでここによくわからない文言が4節に出てきますね。神の子らが娘たちのところに入り、彼らに子ができたその頃、またその後もネフィリムが地にいた。彼らは昔からの勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その子の心に明るいことが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。まあ、この新改訳の2017で見ても、ここはよく意味がわからない。ネフィリムが登場したことと、神の子らと娘たちが結婚したことはどういう関係があるのか、必ずしもよくわからないんですが、原文で見てもやっぱりよくわからない。もともと原文よく読めない、あんまり読めないのでよくわからないし、調べてもよくわからない。でも新共同訳は、まあ、これはですね、わかりやすく書いてありますね、まあ、解釈しています。つまり神の子らと人の娘たちの結婚によってネフィリム、まあ、巨人たちが生まれたのだと、まあ、こういう書き方になっているのです。どういうことなのかなとこう思うんですが、私はちょっとこれは釈義というよりも解釈、勝手解釈なのでですね、小耳にこんなことを聞きましたぐらいに聞いてほしいんですけども、ですね、私たちの国のこう与党のですね、この重鎮の人々と、国の政府の与党の重鎮の人々という人たちの経歴とかをこう読んだりしますとですね、非常に多くの人たちが、私は洗礼実は受けているんですとかですね、私は若い時は聖書を読んだものですとかですね、ミッションスクールに行きましたとかですね、驚くほど多いのですね。で、そのことがふと思い当たりまして、あ、彼らがネフィリムなのかなとですね。つまりですね、聖書を読む、ちっちゃな頃から聖書に触れる、聖書的な世界観とか価値観ということをこの若い日にこうどっかで聞いたことがあるというと、この他の人よりもこう視野が広くなって、この国をどうすべきなのだろうかとかですね、そういうことを考えるようになり、こういう方向にというふうな視野を持つような人になっていくのかなと。けれども本当に神様を信じていくわけではないので、その視野の広さを持ちながら、そしてかつてミッションスクールに行きましたけど、今靖国神社に、まあ、政治的な必要から参拝していますというような人たちになった、それがネフィリムなのかなと、まあ、小耳に挟んだ程度にここは聞いていただきたいんですけどもこんなことをですね、考えさせられたのです。まあ、目先のことだけじゃなくて、視野の広さとか生きる目的とかを若き日には考えたものだな、ははは、というような、ネフィルムたちだったのかなということですね。まあ、しかしそんな中で、ネフィルムが登場した時代の中で、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾いているのをご覧になったというのです。神を愛する者がいなくなり、結婚が混乱し、家庭が混乱し、子供たちが、混乱し、性道徳が腐敗し、この世における成功、つまり富と権力と名誉が全てというような価値観の中で、人々は聖なるお方をすっかり忘れ果ててしまいました。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして言われた、私が創造した人を地の表から消し去ろう、というわけですね。まあ、こんな時代の中、ただ一人ノアは神を恐れて生きていました。しかしノアは主の心にかなっていた、まあ ノアは神の恵みを見出したとも訳されるところですけれども、そして彼は神と共に歩んだと、あのエノクを表現するのに記された表現が記されていますね。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であったノアは神と共に歩んだ。神様は、地上において人の生きる道というものを定めていらっしゃるんですが、その地上の肉なるものは神の道を乱していました。神様が被造物の道を定めておられるのですが、被造物に過ぎない人間が神の定めた道、まあ、秩序というのでしょうか、踏み外して、この善を古臭い道徳と呼び換え、悪をこの善あるいは個性と呼び換え、そんな考えは古い時代遅れだと言って混乱させるような時代になっていたと、まあ、こんな中でノアが神と共に歩んだというのは具体的にはどういうことだったのか、それは彼の行動からはっきり読み取ることができます。単純なことでも難しいことです。神の言葉に愚直なまでに聞き従ったというこの一点ですね。このあと13節から神様はこの箱舟の設計図をお示しになったわけですけれども、その一番最後のところ22節に、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとあります。大洪水の最中、雨が止んで荒れて山にとどまってから船から出てくるまでの行動、すべてのその行動においてノアはとにかく神が語られる言葉を聞き取り、神が語られた言葉に従いました。神の言葉が行くところまで行き、神の言葉がとどまるところにとどまりました。これがノアが堕落しきった暴虐の時代にあって、世のすべてが腐敗していく中にあって、その時代の風潮に流されるのではなく神と共に歩み得たという理由でした。時代遅れとあざけられても世の風潮に流されず、愚直に神の言葉に聞き、神の言葉にとどまり、神の言葉に従う、これがノアが大審判前夜の堕落しきった時代にやりながら、この世と共に滅びず神と共に歩み得た理由でした。今回の研修会は聖書信仰と現代というテーマで行われます。この時にあたって、人権論者からは時代遅れだと非難され、国家主義者からは非国民だとあざけられても、私たちは神の言葉に聞き、神の言葉にとどまり、神の言葉に従うものでありたい、それでこそ地の塩、世界の光です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、現代はさまざまな意味であのノアの時代に似ているということを私たちは毎日感じるような時代です。そのような時代の中にあなたによって私どもは使わされましたから、あのノアが神と共に歩んだように、神の言葉に率直に聞き、そして愚直にこれに従ったように従いゆくものであらせてください。そしてあなたのご栄光があらされますように、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、では続きまして挨拶とこの研修のオリエンテーションですね、教職教育部長の北条先生にお願いいたします。
皆さんこんにちは。 教職教育部長を仰せつかっております小竹町聖書教会の北条と申します。今年もこのように大勢の先生方兄弟姉妹が集まって松原子研修会を行うことができますことを本当に主にあって感謝をしています。毎年松原子研修会は教職教育部が企画立案をいたしまして、そして実務を総務部また松原子バイブルキャンプのスタッフの方々にお願いして行われます。大勢の方々の奉仕でこの研修会が行われますことを本当に覚え、そしてまた感謝をいたします。先ほど水草副理事長からもコメントがありましたけれども、今年の研修会のテーマは聖書信仰と現代というものです。これはこの一昨年から続いていますこの聖書信仰の進化系といいますか、それが続いているもので、一昨年はこの宗教改革500年と聖書信仰というものでした。で、昨年は聖書信仰と教会形成というテーマで行われましたけれども、今年はこの現代を見ながら私たちのこの聖書信仰を確認していこうというものであります。私たちはこの現代の社会に置かれているものでありますけれども、その中で私たちがクリスチャンとして、また聖書を信じる者としてどのように考えていくべきなのか、またそれらを捉えることができるのかということを共に皆さんで学んでまいりたいと思っております。デリケートなテーマに触れる部分もございます。難しい課題でもありますけれども、この研修会が何かの結論を出そうとか、あるいは考え方のこの方向性を見出そうというものではありません。理解を進めて、そしてさらに深い理解へと、行くための、きっかけとなればと考えております。3つのセッション、講義がありますけれども、そのうち2つをこの岡村直樹先生にお願いしております。また一つを、この3人の先生方で、分けてというか、そのような形で、天皇の代替わりのこと、そしてまた障害者の方への理解のこと、そしてまたセクシャルマイノリティについて、学ぼうと考えようということであります。またぜひご期待くださり、またこの2泊3日が良い学びとなりますようにと祈っております。また、貴重な皆さんが集まる時でもありますので、良い交わりも持っていただければと思います。最後までよろしくお願いいたします。
教職教育部員の青木と言います。だいぶ、プログラムが早く進んでいますけれども、このまま、報告とアピールの時間に、進んでいきたいと思います。はじめに、東京キリスト教大学から広瀬薫先生からご挨拶していただきます。
TCU は今年30周年を迎えます。このことを今回ぜひ覚えていただいてですね、絶対忘れないようにお願いします。 TCU は今年30周年を迎えます。いつもお祈りとご支援いただきまして、心から感謝いたしております。TCU には、同盟教団からですね、理事評議員をお送りいただき、それからご寄付献金をお送りいただき、学生をお送りいただき、全国今 TCU 支援会が22カ所ありますけれども、いろいろなところで関係者にお世話になっています。奉仕神学生やですね、いろいろなキャンプの奉仕などでも学生を育てていただいて心から感謝しています。皆さんのお支えをいただいてですね、TCU は今年30周年を迎えるんですよ。このことを今日覚えていただいてですね、絶対に忘れないようにお願いします。30周年の T シャツ着てきました。去年は、TCU の大学改革のコンセプトであるスタンディン・ザ・ギャップというね、スタンディン・ザ・ギャップという T シャツを着てきたんですけども、 なんで理事長ギャップの T シャツ着ているのかと思ったと言われましたが、今年はですね、誤解の余地なくですね、TCU30 周年のアニバーサリーですね、TCU が今年迎える30周年の T シャツです。忘れないようにですね、目に焼き付けておいていただきたいと思います。でいつから何をやるかといいますと、受付で皆さんにパンフレット出来たてのをお配りしています。ちょっとご覧ください。ここにもスタンディングギャップ去年の T シャツの柄載ってますが、 TCU30 周年のアニバーサリーで東京キリスト教大学創立30周年記念事業と書かれていて、期間が2019年今年の秋から来年の2020年秋となっています。でページをめくりますと、同盟教団から派遣されている山口洋一学長の挨拶が載っていますが、それは後で読んでいただくことにしてですね、裏側の後ろページの前のところに TCU 創立30周年の主なイベントというのがありますので、ちょっとこれ今日主に紹介したいと思います。でいつから始まるかといいますと、これ3つの日にちが載っていますが、今年のシオン祭キックオフイベントと書いてあります。来週の10月14日、来週月曜日なんですね、ステップというタイトルでテーマでシオン祭が行われますが、ここから1年間余りを創立30周年の時として過ごそうとこう決めています。で今年の創立記念日が10月30日、今月末ですが、説教そして講演に丸山忠隆先生、TCU の初代学長をお招きして創立記念日を行いですね、藤藪先生のドキュメンタリー映画など、上映して、一日を有意義に過ごそうとしているわけです。その案内が1枚前のチラシとして挟んでありまして、これですね、申し込むとお弁当がもらえるようになっているんで、そう書いてあるかな、まあ、とにかくご覧ください。そして、来年のですね、創立記念日、2020年の11月3日に、説教下川智也先生、そして講演は港彦先生、特別賛美リラということで、30周年の記念テーマソングまでもう依頼してありますので、それを披露するというようなコンサートを持つ予定でいます。これが主に始めと終わりだけ書いてある記念日3つです。ぜひ覚えてお祈りください。で裏側を見ていただきますと、何をするかということなんですけども、学生のためにですね、教育環境を断然良くしようということで、まあ、ここに食堂がこう変わる予定だという写真が載ってますけども、というかイメージ図が載ってますけども、食堂やチャペルを断然使いよくしてコミュニティが育まれる場にしていこうと、これがハードの面なんですが、これだけではなくてソフトの方でも教育内容の方でもですね、断然よくしようということで、この夏、今回講演に立ってくださっている岡村先生をはじめね、山口先生はもちろんですけども、夏休みほぼ返上状態で、TCU のバージョンアップのために教員職員一同心を尽くして励んでいる最中です。これからそれを文科省に提出して新しい TCU を切り開いていこうと、皆さんそれが出来上がったら、あ、本当に良くなったなとこう言っていただける内容になっている予定です。よろしくお願いします。そしてその下に記念募金が2年間かかって1億6500万円集めようとこういうことになっていて、これは今までのペースほぼ同じプラスちょっとアルファぐらいのペースでいくとこれが達成できることになっているので、皆さんぜひお祈りに覚えてくださり、これからも、今までよりちょっとねアップして支えていただくとこれが達成できる予定ですので、よろしくお願いします。もう一枚30周年の記念募金の要項がそのために挟まっています。額多い少ないはともかくとして、とにかく皆さんご参加いただきたいということを今日はお願いしたいと思います。というわけで TCU は覚えていただきましたね、今年30周年を迎えますので、来年のこの松原湖研修会のもう少し後まで30周年が続きますので、この1年間忘れないで時々覚えてお祈りいただきですね、いろんなことで支えていただき参加していただきご協力いただければ感謝です。今日はどうもありがとうございました。
この6月の末から7月の初めにかけまして、緊急企画ということでありましたけれども、台湾ミッショントリップを計画させていただきました。応募をかけましたら女子7名の皆様が参加してくださることになりまして、実は私も行きたかったんですけれども、女子7名ということで断念しました。でそれが正解でした。それぞれの賜物が用いられて本当に素晴らしい、交わりの時、また伝道の時となったと報告を受けております。出発前に皆さんそれぞれ課題を抱え、また思いを持ちながら、祈りを持ちながら参加されたそうですけれども、このミッショントリップを行うことによって現地の教会の皆さん、特に子どもたちが大いなる祝福を得て、そして最終日にはイエス様についていきたいというような、そういう告白の時も与えられたと聞いております。実は、本当に楽しそうな明るい顔をしていますけれども、この子どもたち、さまざまな家庭環境を持っています。そして、教会に来ることもできない、子どもたちもいるということを聞いていますけれども、毎年行われるこのサマーキャンプ、今年は日本から7名の方が来てくださるということで、皆さんとてもエキサイトしておられたということでありました。斉藤宣教師ご家族が本帰国となりまして、今後私たち台湾とどういう関係を持っていったらよいのかということを祈っておりました。ぜひ引き続き祈って、そして関係を持ち続けたいと私たち願わされております。今年のこのミッショントリップ、とても祝されましたので、ぜひこれ毎年行ったらどうかというようなサジェッションをしましたけれども、引率してくださった先生方から睨まれましたので、もう少し考えて祈っていきたいなと思っています。相当大変だったと思いますけれども、皆様のお祈りと支援を心から感謝いたします。このようなミッショントリップというのは、私たち本当にこう同盟教団に、属している若い人たちに特に参加していただきたいなと思って願っています。これからもさまざまな企画を考えて、そして皆様と共に将来宣教師になるという人々が起こされるように、そのためにも行っていけたらなと思います。このキャンプのハイライトというのが、この水鉄砲の遊びなんですけれども、持ち物のしおりの中に持ち物というリストがありまして、水着と書いてあったので、私はてっきり海に泳ぎに行くのかなと思っていましたら、このためだったということを後で聞いてびっくりしました。本当に子どもたちだけではなくて、参加したお一人お一人、特に若い人たち、高校生大学生たちが変えられて帰ってくるということを、私たちも見させていただいて大いなる祝福をいただいたと思っています。またこういうミッショントリップというのは、どうしてもグルメツアーのような写真の報告に最後なってしまいますけれども、実はこの動画、斉藤舞さんが作ってくださったんですね。私たちが作るのよりももう100倍上手に作れるんだなということが分かって、本当に感謝しています。引き続きまして、同盟教団の宣教師の先生方のご報告をさせていただきたいと思います。パワーポイントを用いますので、どうぞご覧ください。これらの写真は今週末送られてきたばかりのものでございます。まず最初に先ほど動画を見ていただきましたけれども、今年緊急企画ということで台湾ミッショントリップを行いました。参加者それぞれが多くの収穫を主からいただきました。世の光10月号、皆様におかれましてはすでに熟読されておられると思いますけれども、そこに本山美穂さんの証が掲載されておりますので、どうぞお読みください。これからも継続して台湾の教会と関わりを持ち続けたいと願っています。東南アジアの林武氏、チョン・ヨンヒョン宣教師です。父の家教会という中華系の現地の教会で協力させていただいております。左側は教会のリトリートの様子で、右側は礼拝説教をなさっている写真です。イスラム圏におられますので、引き続き安全が守られ、 でも主にあって大胆に証と宣教が行えるようにお祈りくださいますようよろしくお願いいたします。モンゴル矢田氏の宣教師です。最近のモンゴル情勢には我々も注目しています。宣教活動を公にできなくなりつつあります。さらに主からの知恵が必要です。神様は矢田先生を大いに用いておられます。子どもたちが特に矢田先生を通してイエス様と出会い育っていくことができるようにぜひお祈りください。ブラジル浜田健陽子宣教師です。日系人移民の皆さんとの交流を深めています。高齢化している日系一世の皆さんです。さらに我々の祈りを必要としております。浜田先生たちを通してまた現地の教会を通してさらに多くの方がイエス様と出会えますようにお祈りください。また今年の10月にはミッショントリップのチームが来日予定でおります。神奈川伊豆選挙区と新潟山形選挙区にてしばしの交流の時を予定しております。タイチェンマイ日本語教会の長谷部愛美宣教師です。70代で第二の人生をチェンマイで始められ91歳で召された方の看取りと葬儀を執り行われました。またチェンライの赤族ユース集会というところにおいて献身の証を姉妹方にされたそうです。ビザ更新も困難を覚えておられましたけれども無事完了したとの報告を受けております。ぜひ引き続きお祈りください。タイバンコクの河野明道夫宣教師です。この夏臨時の一時帰国をされました。招待キリスト教会の皆さん、またこの松原湖バイブルキャンプの皆さん、そして教会訪問させていただいた皆様に特にお世話になりました。感謝いたします。ご家族全員にとってとても良い時となり先生ご自身の証明の再確認の時ともなったようです。またフロンティア2019でもご奉仕してくださいました。長期的な観点からこれからも祈り支援いただけますと幸いです。南アフリカキンファン、パクチョンオク先生です。宣教師です。ビザ更新のために一時帰国されておりました。第2期の派遣式を足立愛の教会にて行わせていただきました。南アフリカに戻られてからしばらく音信不通でありましたので私たちも心配しておりましたが、集会参加者の突然の死ですとかさまざまな困難と悲しみに直面されていたようであります。新たな働きの展開も祈りつつ準備を進めておりますのでどうぞお祈りください。本日は元タイ宣教師でおられ現在ゲロ聖書教会牧師の田口智子先生から一言皆様にお話しいただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
サワディカお久しぶりです。今日は委員会の方から1分間で献金のアピールをということなんですけども、タイのことを喋らせてくださいということで1分間お時間をいただきました。私が本帰国になった時にですね、奉仕していた青年センター教会を現地のマハポン教会という教会に託すことになりました。でそこでマハポン教会70人くらいの大きさです。タイ福音連盟の中での大体日本の中野教会くらい の歴史があるそういう教会ですけども、はい、そこでそのマハポン教会に行った時にですけれども私が日本人であるということでそのマハポン教会の役員さん、40代とか50代の役員さんそれからマハポン教会 の会員の方が私のところに挨拶に来てくださったんですね。でどういう挨拶かというとあなた日本人でしょ、なんとか先生を日本人のなんとか先生を知ってるか日本人の誰々先生を知ってるかということだったんですね。で私どういう関係だろうと思って聞いてみたらその40代50代 その役員さんとか教会員の人がですね自分はその日本人のなんとか先生から学生時代に聖剣とかそのキャンプとかで非常に指導を受けたと。それでもしあなたが、まあ、これから本帰国で日本に帰られるだろうけどもそのなんとか先生に会ったらぜひよろしく伝えてほしいということでした。私はまさかその自分の教会員を預けていくマハポン教会で日本人の宣教師の先生方の名前が出るってことは とてもびっくりしました。というのはタイはもちろんご存知の通りに伝道がなかなか難しいです。日本もそうですけども、それでそのなんとか先生なんとか先生という方は日本人の先生でいろんな団体から来られた先生方だったんですけども、主に、学生伝道とか青年伝道とかをされておられた方々なんですね。ご存知の通りに若い時に信仰を持っても、例えば社会人になって礼拝出席がお仕事で難しくなってしまったりとか、それから田舎に帰ってしまって、タイの場合は本当に地方の方ではなかなか教会ないんですよね。またノンクリスチャンの人と結婚してしまったりして教会を離れてしまうということがそういう青年が多い、私自身見てきました。ですからそのなんとか先生なんとか先生っていう日本人の宣教師の先生たちはいろんな思いを持ってタイの奉仕を終えられたのかなと私は想像しました。しかし私がマハポン教会で出会ったその人たちはその先生方が20年前30年前に種まきをしたその実ですね、それが本当に見事に実って、そのマハポン教会の役員さんとして奉仕されたりとか、日曜学校の先生とかいろんな形で教会を支えておられました。で非常に私宣教師として派遣されてよかったな、こういう方々とお会いすることができてよかったなと、本当に私は派遣された、また奉仕ができた、タイに行くことができてよかったというふうに感謝をいたしました。と同時に派遣された者としての責任、また重荷をもう一度覚わされました。宣教師とその宣教師を送り出すその国による種まきのロークはもちろんあります。喜びももちろんあります。でもその喜びをすぐ刈り取ることはできないかもしれません。しかし私たちは本当に世界宣教を宣教師と共に祈り、共に労していきたいと思います。ありがとうございました。
国外宣教委員長の吉持です。最後に、今も献金のことが触れていただきましたけれども、一つは、こちらのカレンダーを今年も作りました、先ほどの広瀬先生の T シャツのデザインとよく似ていると思いますけれども、デザインしているのは同じ方ですが、中にこういうカレンダーとして、あります。これをカレンダーを飾っていただきながらぜひ祈っていただきたいんですけど、このカレンダーを、300円で販売していますが、担当者に聞いたら最低300円でいいということですので、上限はありませんということですので、ぜひご購入いただければと思います。またこれを見ながら祈っていただき、そしてぜひ献金も覚えていただけたらと思っています。先日私が出した文書の中にも、祈りながらやっぱり50円捧げることができないのか、100円捧げることができないのかという、そういうチャレンジをですね、神様前にいただいて、本当にそれぞれ教会としてもまた個人的にも大変なところたくさんあると思いますけれども、海外に使わされている先生たちと共に祈り、そして共に労するというその思いの中で献金にも参加していただければと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ここまでで、報告アピール以上なんですが、ここからもう一つ、研修ということで、ハラスメント防止研修をここからしていただくことになります。じゃあ大杉先生お願いします。
では、ハラスメント防止研究を始めさせていただきます。人格尊厳委員会の大杉です。2014年からですね、理事会の 理事会の要請を受けまして、研修を行っております。会を重ねてまいりました。ハラスメントは大変にデリケートな問題でありますし、この会場にも当事者の方がおられるかもしれません。本来笑うような内容ではありませんので、今回は粛々と進めさせていただきます。15分ほど今回お時間いただきました。最後に時間があれば、質疑応答を取れるかと思います。なお明日ですね、午後に1時間ほどお時間いただいています。そこでもお話を聞きたいとか、いろいろ話し合いたいという方がおられましたら、明日の方でお願いいたします。では進めていきます。ですね、まず現在ですね、最速の改定準備中についてお話しいたします。セクハラ以外のハラスメントにも対応できるように、現在理事会と人格尊厳委員会でセクハラ防止最速を、その他のハラスメントも含めたハラスメント防止最速に改定準備中です。これが来年2020年3月の教団総会で議案として提出する予定です。この場でその内容をお示しできないのは残念なんですけども、議案が出ましたらご確認いただければと願っております。どうぞ改定作業のためにお祈りいただければ幸いです。次に教団の現状についてお話をいたします。現在、相談窓口を含めて人格尊厳委員会に、毎月、3教会からの相談があります。ざっとですね、3教会あります。年間にして、25教会から相談が来るだろうと、この1年ですね、来るだろうと、予測しております。でこれ年々増えておるところですけども、現状こんなところです。で、25教会ということなんですが、これ相談があるのが25教会ということですので、一般に相談しハラスメントが起こっても相談しない人が7割いると言われています。理由は様々ですけれども、7割いると考えていると、3割相談して25教会というすると約80教会、教団全体の3分の1に当たる80教会で何らかのハラスメントが発生していると推測いたします。80教会ですね。皆さんこの数字を聞いてどう思われますでしょうか。多いと思いますでしょうか、少ない、いや大体そのぐらいなんじゃないかとお考えでしょうか。この中で自分の周りにはハラスメントはないと、いやそんなものはないんだと、見たことないと思われる方がおりましたらお尋ねいたします。ご自分の周りでハラスメントが起こっていることに気がついていないだけではないのでしょうか。ひょっとしたらご自身がハラスメントを起こしていることに気がついていないのではないでしょうか。どうぞお考えください。小さなハラスメント問題も放置すると大きな問題に発展しかねません。ハラスメントをすれば当事者が傷つきます。家族も傷つきます。心を病みます。教会は混乱し、周りで対応する人々も疲弊します。大変疲れてしまいます。お金のことを言って大変恐縮なんですけども、お金のことを言った方が分かりやすいと思いまして、あえて例示いたします。大きなハラスメント問題が起こったときに対処の中で、交通費その他の経費がかかります。ざっと2件あれば、年に2件あれば100万ぐらいかかります。100万といいますと、教会支援費、1教会1年間分に相当いたします。つまりですね、貴重な献金で支えられている教団の運営が、この大きな問題が起こると、それが吹っ飛んでしまうというか、もちろん必要経費として使うわけですけれども、したがって大きなハラスメントが起こってしまうと教会の予算が減ってしまう、 これが現実に起こります。そういう当事者の方々はクリニックに通ったり、その他様々な経済的な必要が生じてしまいます。まあ、お金のことで大変恐縮なんですけど、分かりやすいと思って言いました。また教会が周囲の信頼を失い、信頼者も来なくなりかねません。したがってですから予防が大切です。そのための啓発活動です。ご理解ください。ハラスメント相談窓口のパンフレットは置いてあるだけでも抑止効果があります。どうか教会に置いてください。パンフレットなどが足りない教会は人格尊厳委員会にお問い合わせください。後日お送りいたします。ここからハラスメントとは何かについてお話しいたします。現在理事会と人格尊厳委員会で細則を改定作業中だと先ほど申しましたけれども、そこの中で定義をですね、ハラスメントの定義をしている今草案を作っております。その草案の中に書いてあるのはこういうことです。ハラスメントとは他者の人格の尊厳を侵害することであり、合理性や妥当性を欠いた不当な行為によって不利益や身体的または精神的苦痛を与えること、不当行為によって不利益や苦痛を与えること、これをハラスメントと定義しております。自分は牧師だから何をしても許されるなどと夢思いませんように。セクハラの事例です。今回時間がありませんのでざっといきます。例えば一番上ですけども、これは他団体の事例ですけども、男性牧師が女性スタッフを車に乗せてラブホテル周辺をうろついたという事例がありました。これはかなり重い事例でありますけど、そんなようなのがあります。男女交際について必要に聞くなどもハラスメントの事例となります。あの人は異性にだらしない人だという噂を流すというのも事例としてあります、などなどです。その他のハラスメントの事例として、こちらも時間がございませんので流しますけれども、丸1番身体的な攻撃とか、丸2番精神的な攻撃、あるいは丸3として人間関係からの切り離し、その一番下にありますけれども、例えば松原子研修会に参加してはいけないなんていうのは、その他のハラスメントに該当する可能性があります。4番目として過大な要求とか、あるいは5番目、丸5番、過小な要求とか、先生は先生の働きしなくていい、草取りをしていてくださいなんていうのは、こういった事例に当たるかもしれません。6番目は子の侵害などなどあります。詳細は現在教団のサイトにあるセクハラ防止相談ガイドラインにございますのでご覧ください。また2020年3月にガイドラインの改訂版が出る予定です。その際改めてご確認ください。今回ワンポイントアドバイス3つほどいたします。アドバイスです。セクハラ防止のアドバイスとして、アームディスタンスを保つ。アームディスタンスというのはこの腕が届く範囲ですね。ちょっと皆さんこう伸ばして、ちょっとお隣の方の邪魔にならないとおりですねしていただいて、異性と話すときにはこの腕が届く範囲に入らないことということであります。もちろんご夫婦の場合は腕の中に入ってくださって結構なんですけども、アームディスタンスを保ちましょうということです。丸2として、第三者に見られて説明できない行為をしないということです。これで大体のものが防げるかなと考えられます。丸3、これはちょっとまた異質なセクハラ防止ですけども、集団の中で狙い撃ちのように特定の人に対して結婚については聞かないということです。結婚の導きはまずその教会の他人牧師に任せましょうということです。以上、今回は3点についてアドバイスとしていたしました。はい、 具体的対応についてお話をいたします。もし教会内でハラスメントが起こったら、そして皆さんが教師や牧師で、教師や役員でもし誰かが相談された場合ですけれども、モットー、私たち人格尊厳委員会が考えているモットーでもあり、また皆さんにも当てはまると思いますけれども、初動は早く、経過は丁寧に、結果は待つと。初動は早く、結果は丁寧に、結果、ごめんなさい、初動は早く、経過は丁寧に、結果は待つということと、火は小さいうちに消すと、大火事になると消すのも大変だということです。そして、今回皆様にご提案したいのはチームによる提案ということです。これは特に被害者の癒しだけでなく、加害者がにも癒しが必要なわけで、それを見据えた対応としてチームによって対応してする方が良いですという提案いたします。ちょっと絵が見にくい方いるかもしれません。説明しますと、相談者、例えば被害者の方と、そして加害者の方がいたときに、往々にして私たちは一人で両方対応いたしますと思うんですが、一人ではなくて、複数で対応しましょうということです。それも、被害者の方にも複数であたり、被害者というか、その段階では被害者かどうか分かりませんから、相談者に対して複数であたり、そして訴えられている人、疑われている人に対しても複数であたると、それぞれ別の方が当たるということです。チームで対応する、一人で対応しないということです。こんな感じですね。で、そしてチームの誰かが被害者の味方になると、そしてチームの誰かが加害者の味方になると。これはなぜかというと、一人で両方の味方になることができないからなんですね。そもそも人は偏って見るものです。特に多分最初に相談を受けた人の方にぐっと気持ちがいくことが多いと思うんですね。ですから公平に見ることはとても難しいわけです。で、逆にそれを用いるということです。相手の感情に共感する、共感できなくても理解はしようということを私たち人格よく言っています。被害者と加害者の両方に共感することはほぼ不可能です。だからチームで対応するということです。もちろんチーム内は一致する必要があります。そして被害者に対しては被害者の意思を最大限尊重すると、二次被害は起こさない。で、被害者のフォローできるのは被害者の味方だけであり、加害者のフォローは加害者の味方ならできると。これは実際に加害があったということが分かった後のフォローですけども含めて言えます。特に加害者に対してそれはハラスメントですと言えるのは加害者の味方だけです。つまり加害者から見たら、あんた被害者の味方でしょっていう人から言われてもカチンとくるだけで終わってしまうんだけども、まだ加害者の味方と思う人から言われるならばということです。そして加害者構成のためには、加害者の持つ被害者性に光を当てる必要があります。この辺もつながっていきます。言うは安く、行うは難しなんですけども、そのようなことを提案いたします。チームで対応しましょうと。対応にお困りのときは人格尊厳委員会にご相談ください。以上、今回用意したものは以上であります。質疑応答がありましたら、時間も限られておりますけども、もしございましたら言っていただいて、後で明日の時間にですね、どうぞ、あちらに手が上がりましたのでお願いします。
1点ですけれども、チームで対応するという絵の中で、対応チームは、男か女か分からないんですが、被害者は女性のような絵で、加害者が男性のような絵であるような気がしたんですが、意図的でしょうか。
絵を作るときに意図的にいたしました。セクハラの場合はほぼほぼ被害者、相談者が、ほぼほぼ女性です。そして疑われる側がほぼほぼ男性です。ただ今回ハラスメント、その他のハラスメントに関しては、性的なアンバランスはないと考えられますので、そういう意味ではちょっと不適切だったかもしれません。以上です。
では
以上で今年の研修会を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。